ジオもっこもこパレード。
昨日なんですけど、
はい、
6月24ですね、に、
そうだ、
なんかね、ツイッターか何かで、雷神の未払い問題が出たんですけど、それ知ってますか？
知らない。
ごめん、何だっけ、チャンピオンのあいつがですね、誰だったっけ、名前が出てこない。ライジンのチャンピオンになった人がね、ギャラをもらってないと。その話が出て、ほんで、高田本部長が、俺のギャラが出てないのは、まあ、したがとしても、そのチャンピオンに払ってないのはおかしい。俺の、何だったっけ、その周りの人間を使って徹底的に究明すると言ったんですよ。この次の日にですね、25日に、はい、にその選手がそれをフェイクニュースだよと、
え
嘘だよと、もらいましたよと。ほんなら高田は、高田は、俺のギャラはもらってないって言ってるのだけが残ってしまったわけ
です。え？どっち？どういうこと？
ほんで、いや、僕もね、これね、もしかしたらどっち火消ししたのかなとかも想像したし、その選手に、もう、収集つけたいから、1500万円をちょっと払って、買ってくれんかっていうふうに言ったのか、雷神側が。
冗談みたいにこう火消しをしたってことだよね、そうやって。
そう
フェイクニュースみたいな感じにして。
にしてくれないかみたいな話をしたのか。でも僕、それはね、まあ、ないと思うんですよね。その、雷神自体がお金持ってない団体だから、
やな、
その興業でお金を集めて売ってる感じやっていうのは、なんかね、調べたらそんな感じやったじゃないですか。だから、で、なんか最初にそのフェイクニュースが飛んだときに、イメージしたのは、メイウェザーのギャラで、切羽詰まって、自転車操業が始まったってこと
なんです。なるほど。
でも、1500万円を準備できたっていうことは、そんなことはないんかなとか。
なるほどね。
2、3日前に、秋田さんがなんかそんな、雷神が興行ってないからしんどいみたいなツイッター上がってたけど、それとはまた、なんかリンクしてくるのかね。
いやね、リンクしてくるんかもしれないね。
でも、ちょっとしんどいアピールせんと、みんな応援する気にもならへんもんね。
まあね。
そんなことはない。そういうことはないか。
でもそれ高田はどうなったんですか、それ
。高田、とりあえず、よかった。嘘で、フェイクニュースでよかったということにしようじゃないか。っていうことで、なんか自分のことはとりあえず置いといていいんだよっていうことで、無理やり収集つけたんですけどね。
高田最近さ、急になんか政治的な発言めっちゃ多いやん。
ああ、わかる。そうっすよね。
どんな発言？
なんかその、いわゆる現政権をすごい叩くような発言がすごい多い。
でも、高田さんって参議院の学生はそうです。
新日とやる直前
に、そうそうなんですよ。
皇帝に芝生をっていうので掲げて出ましたよね。
はいはいはいはい。ちょっと変わった名前のあの党のね、から出
場したね。爽やか新党やったっけ。
あ、そうやったっけね。
はいはいはい。
なんかそんなんやったと思うな。
うんうんうん。
まだ未練があるんやろね。
いや、じゃないでしょ。
でも、ね、参院選のあれ、比例代表やったから、うん、ね、あれ、600万かかるんでしょ、あれ。
そうなんだ。ね、比例代表で、須藤元気が、なんか離党した、うん、する？
そうです、そうです。
したのかな、
うん、令和新選組ですね。
そうそう。で、山本太郎と組もうとしてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、あれ、なんかいろいろ追及されてて、議員辞めろみたいなことを言われてて、もし、須藤元気が辞めたら、やっぱり、小さいかなんですよ。
そうそうそうそう。小さいかが繰り上げ当選やねんね。
そうそうそう。プッチモリはね、
はいはい。熱いね。
はいはい。
トモキンさん好きでしょ？
そう、大好き。
わからん、ショートカットのあの系統好きですもんね。
あの、だって土佐の子と一緒やね。高知県の
広瀬
と一緒やね。
あれ系、あれ系、
ね、そう、まあ、そっちもちょっと期待やね。
まあ、やめへんやるけどね。
ね、そうだね。
はい、まあそんなわけで、今日は、はい、あゆむくんが大ネタまた持ってきてくれるそうなんで。
わあ、楽しみ、
はい。はい。やっていきたいと思います。
はい。
はい。
9月27日は何の日？
何の日な？正味分かってへんやんけど、何の日な？
あ、大宮行く日か。
9月21日は何の日？
あら行く？
大宮行く日。
あら大宮行っちゃう？
うん、違う、ね。9月21日は何の日？
何だろう。
分からん。
記念の日。どんだけ押すんやったら何かの記念の日。
そうね、もう日です。寝る日で飲み会の日です。
取れた。そうです。
はい、9月21日、兵庫県三田市鉄板小ぶりにて行います、はい、時間は18時です、はい、皆さん来てください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
というわけで今回はトモキンと
アユムと
ドルフィンです。
はい、オープンにします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、というわけで、あやむくん。
はい、
さらっと。なんすか？
うん。じゃあ実はですね、
お、
UWF って、
お、今言う？
UWF のね、うん、なんかさ、プロレス系の、なんかゴシップ話とかで、
うんうんうんうん、
本とかよくコンビニとか並んでるじゃないですか。
ねえ。
まあ、500円本みたいなやつ？
あ、そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
で、WJ のさ、なんか真相とかをこうさ、なんかバスとかのに、
うん、
UWF 系のやつってないじゃないですか。
まあ、見えへんな。
ないですよね。
コンビニ本では見ないですよね。
ねえ、その、うん、ちゃんとしたまとめた本では出てんねんけど、うんうん、軽く扱うやつにはないっていうのが、なんか不思議な気がしたんです。
ほうほう
ほう。で、僕、それなんでなんかなっていうのをちょっと、みんななんか、どんなこと想像するんかなとか思って。
うんうん。
僕は誰かが止めてる可能性もあるのかなとか思ったり、あと、僕が一個引っかかったんが、この最近ずっと UWF 系の本読んでるんですけど、
はいはい、
僕やっぱね、練習生が事故死してるのが、なんか引っかかってるんじゃないかなっていう気がするんですよ。
それって？いつぐらいにそんな事故があったの？
第二次 UWF の時なんですけど。
へぇ。
で、なんか、この前、中野さんが本出したんですね。プロレスラーの中野さんが。うんうんうん、
はい、
で、その人の本に対して宮戸さんが訴訟を起こしてるんですよ。
なんか、ニュース読んだわ。
ね、ありましたよね。
だからあれ、なんか中身が全然分からへんねん。名誉毀損しか書いてないから。
はい。僕一応読んだんですけど、うん、でね、僕ね、これね、ダラプロで扱っていい案件なんかなっていう気もしてて。
そうなんや。
もしかしたら。
やばいでしょう。なんか。
その、さ、数字とにしててね。
うんうんうん。
ちょっと、ガチンコでやってるんじゃないのとか思って。
あ、
そうう大丈夫かな。で、そトモキさん、その辺の、なんか、保険、
保険
保険とか入ってんの？
保険
火災保険入ってる？そうじゃん。
ピー入れる、ピー入れる。
ピー入れる。いや、
ピー入れようか。
大丈夫かな？これ、いいんかな？話してもね。
あ、ゆむくんでも、明日やからね、これ、配信されるの。
絶対編集せえやん、これ。生で出るで、これ、生で。
もう名前出そう、名前出そう、これ。みんなで。
でも、これ、これ、ま、マジで訴訟されたらないよね。大丈夫ですよね。
まあ、そんなんないと思うよ。大丈夫、うん、
ないよね。
話の結末全部言わへんかったらええんちゃう？
いいんかな。
うん。
言わへんかったらって言ってまう、言うつもりなんですけどね。
本の宣伝したらいいね。本の宣伝。
いや、中野さんの本を売るな言うてんのよね。宮田さんは。
宣伝しましょう、みんな。UWF スネークピットジャパンとか。
そうそうそうそう。
あそこに、その、なんていうの、なんかちゃんこ、
そうそうそう、
ちゃんこ名画みたいなのあんだよね。そうそうそう、ちゃんこ台所みたいなのあんのよ。
そう。
あそこ食べに？ね、行ったらいいよね。
そうそうそう。
罪滅ぼし
みたいに。
って言って絶対、絶対行かへんでしょ。そんなに言うて。
え、行く行く行く。
行く行く行く。
行く詐欺。
行く行く詐欺やん。
ほんで、ほんで？
で、一応ね、中野さんの本に書いてあったのは、
まあ、
僕はそれほど宮田さんのことを書いてないような気がするんですけど、
うん、ほうほう、
練習生が死んだ時のところが、はい、書いてあって、
はい、
中野さん、うん、中野さんは怪我かなんかしてて実家に帰ってたんですよ、その時。
うんうん、
だから、事情、あの現場にはいなかったとは言ってるんだけど、
うんうん、
でその2人か話では、受け身の練習をしてたら、その子が一回調子悪くなって、で大丈夫ですって言って、もう一回やって、まあ、意識がなくなって、行ったと。で、実はその前にも一回そういう、それに近い事故があったんですって。で、その時にフロントと前田とかがこう話し合って、まあ、中野、安城、宮戸たちには、その練習生の、なんていうの、練習をさせないと。
うん、
もう一人誰か、高田、前田、
うん、
山さん、のがいる状況でないと練習はさせないと、練習生はさせないっていうルールが決められたらしいんです、
うん、その3人があかんってことや
そにちょっと責任があったんじゃないかというふうな1回目があったね、
うん、
で2回目にもあの前田はなんかヨーロッパに行ってた時やったんかな、その時に聞いたら、うん、なんでそこに宮戸がいるんだよみたいなことを言い出して、
うんうん、
でおそらくそこで宮戸さんはの責任になさせられるわけですよね、きっとその前田からしたら、うん、責任は取らせなかったかもしれないけど、
うんうん、
取らせなかったかもしれないけど、心の中では前が悪いんやろっていう、
うんうん、
ことで、まあ、しこりはできてたと思うんですよね、
うんうんうん、
で前田は結構そこからね、当たったらなんとできるんですよね。
うん、
で、死んでし死んでしって昔からずっと言い続けてるんですよね。中堅レスラーになったのに、死んでしって、安城と中野と宮戸にはそういうふうに言ってたらしくて、
うん。
で、宮戸はすごいそれが引っかかってるみたいなんですよね。死んでしっていう言葉に対して。
はいはいはい。
うん、劣等感のような。
お
う、うん、
でも、宮戸さんと前田っていうのはめっちゃ付き合い長いんですよ、実は。中学生の宮戸と前田明の練習生が練習してるんですよ。それぐらいの仲やからこそのなんかこう、うんうんうん、で、あの、居候してることもあるんですよ。宮戸さん、あの、前田明の部屋に居候してる宮戸が、
うん。はいはいはい。
そんなこともあったり。
へぇ
ー。だからすごい、なんか、もう、なかったこ った100倍みたいなことが起きてるんだとは思うんですけど、
うん
うんうん、で、宮戸がおそらく UWF 系の人たちにはなんか嫌われてます。めっちゃ。それは事実、事実ですわ。
で、
だってただね、一個だけ、二人ね、例外がいるんですよ。
うん。
それは田村と桜庭。この二人は、宮戸さんを慕ってます。
なんでやろう。
はい。あの、UWF インターの、を、まあ、宮戸は対談というか、もう解雇されてるような状況なんですけど。う
ん、なんか、ヤマケンチャンネル曰く、クーデターを、はい、ボスだみたいな話になるんでね。
どのタイミングでそれ？
はい、
この前の何だっけ、あの写真データをちょっとあそこにやろうかな。これが
1億円トーナメントと、
うん、
それこそ高田が選挙で得るこの間ぐらい、だから94年から95年ぐらいの間なのかな。なんかその辺、ね、時間軸で言うとその辺やったと、そのヤマケンのね、ヤマケンの YouTube って割と、そんなようなこと言うと思うんですよ。
そう。ちょっとね、でもただね、ヤマケンチューブね、ちょっとね、怪しい部分を僕ちょっと見つけました。これ、あの、ダラプロ連絡用のところにちょっと今僕貼りました。
今日これ、あの、画像貼っときますんで。
はい。
貼っときましょう。
これが、UWF の、あの時代背景をちょっと書いています。はいはい、1995年7月に高田参院選。
はい。さっきの話だね。
はい。で、その落選した後に宮戸が対談しています。
うん。これだって、その後の 10.9 で、本当は長野とやるっていう対戦カード組まれてたんだからね。
そうやね。そう。対談したというか、なんかまあ、フロントからは外されたというか、うん、まあ、自分からも、もう仕事しないっていうボイコット的なこともしてたような感じでした。
あのドームの時も宮戸優子はいなかったんや。
うん、事務所にはもう行っていないとか書いてましたね。うん。うん、で、おそらくですけど、安城、道場破りのあたりとからも、どんどんおかしいことになってるんですよ。その安城道場破りのことで、ヤマケンが言ってたことが、ちょっとね、事実と相違があるのをちょっと僕気づいたんですね。それは何かっていうと、
う
ん、この前話した、なんだっけ、一刻も早く、道場に行ってくれと、そのロサンゼルスの道場に行ってくれって言ったやつがあったんですけど、それがちょっと嘘っぽい気がします。その、宮戸さんが行って、道場破りしてしまえ的な感じで、煽った的なことを、なんか僕、ヤマケンさんの話聞いてたら、そういうふうに感じたんですけど、そうじゃないっぽい。というのは、リング上で、グレイシー道場にヒットマンを送り込むと発表してるんですね。UWF インターは。僕確かにそれね、ゴングかなんかで僕見たような気はします。まあ、見出しで書いてただけなのかもしれませんけど、
うんうんうん、
なんかこう、後ろに手組んでるのか、前にこう手組んでるのか知らん、安城がこう、ふてぶてしい顔しながら、こう、なんかこう、打てるシーンがあったような気はします。やったるぜ、みたいな。うん。あったと思うよ。確かあったと僕は覚えてますね。で、それがあったということは、もう確実に道場破りするっていうのはもう UWF インターの、その会社としての方針としては決まってたはずやから。
それは、その、はい、道場破りやったん？それともその外交やったん？どっちやってんの？
そうね、僕はそのヤマケンさんが言うのには外交やったというふうに書いて言ってたんですけど、でもそれを聞いたときに確かにそれあったなぁと思って、
うん、
これ嘘やなと。ヤマケン側がちょっと記憶忘れてるんやなっていう気がしました。はい。で、だけど、もしそれがね、こう、ほんまにやらへん状態であれば、グレイシーは真に受けたんやろうなと。で、周りのその記者たちが煽って、
うん、
無理、そういうややこしい状況に持っていったっていう まあ、うん、あの、U インターを潰れればいいって思う人たちもいたんではないかなと。
お
ー。うん。ちょっと、U インターが煙たいぞという人たちもいたかもしれません。
まあ、新日側の人たちでしょうね、それって。
ね。確かにね、UWF インターの勢いはその当時、すごかったかもしれません。その、なんでかっていうと、高田がね、めっちゃ練習するっていうことがもう誰もが言うんです。で、
うん、
だけどね、その、まあ、猪木さんがね、練習とか、その体力すごいとかいうのもあるし、うん、どれぐらいすごいんかなって思って、僕も気になって、
うん、
ヒクソンのとの試合もう一回見てみたんですね。
はいはいはい。
はい、2回目の試合でした、それは。
あ、
で、あの当時見てた時、うわー、高田、しょっぽいなーとか思ってた。やっぱプロレスラー弱えよーとか思ってたんですけど、うん、違う。あの、今見たら、レスリング力がありますね。一回ね、押し引きの駆け引きで、パッとこう、あの、引くのこける瞬間があるんですよ。
うん、
あれ完全に組み勝ってますね。で、だけど、ヒクソンが下になったのに、殴りに行かずに、高田はビビってるから、立ち上がって、なんていうの、寝技に行かないっていうシーンがありました。あれ見てる限り、あの当時の高田はそんなにも練習をしていない。なんか精神的にはもう落ちてる高田なんですけど、それでもあれができたっていうのは、もしかしたら、があったかもしれない人だったというのは確かですね。
うんうん。
みんなが認めてるのは確かかもしれません、あれ。
まあ、そうですね。うん、コンディションは良くなかったって泣き虫にも書いてあったからね。
そうやね。精神的な部分が大きかったかもしれませんね、高田さんは。うん、もしかしたら。で、まあ、そんな高田をもう、宮戸や安城たちはもう浸水してるんですよ。
うんうん、
それで、まあ、もうその、やっぱりそれがあったからこそ UWF インターが世界最強路線というのをずっとやり続けれたんですけどね。
うん。うん、
で、僕何を話したかったんだっけ何だっけちょっともうわけはもういっぱい飛び散りゃ感じ
たんやけど。まあでもいいヒールもね、よう呼んできたじゃないですか。北を呼んできたりとか、ベイダー呼んできたり、はいはいはい、オブライド呼んできたり。
うんうん。
あ、ね、あとあれだ、なんだっけ、バークスとか。
そうね。あと、もう、なんだっけ、あの、宮戸さんの話でちょっと全部まとめようと思うんですけど。
あ、はいはい。
あと、宮戸さんがその嫌われてる要因をちょっとまとめてみました。
はい。
僕の中で4つ見つけてみます。
はい。
あげてみます。でも、これはね、はい。で、要因1は、まあ、練習生の事故死について。
うん。
で、これはね、きっと宮田さんも気にはしてるはずなんですよ。
うん。
だけどね、僕のなんかイメージの宮田さんは、まあまあ、認めたくないというか、
うん、
もともと本来そのやり方でやってたんやからっていう。だって僕らもそれでやってきたもんって。
ああ、まあそうやろな、
うん
うん。そういう気持ちあるはずやと思うっていう気持ちで、僕、宮戸さんはちょっと思ったなと思います。
それが一つ目。
ただね、一個あかんなと思うのは、うん、その子の10回忌とか、そういうやつに参加してない。それがちょっと、その周りの前田はすごい怒ってたりしてるみたいです。
なるほど。
まあ、そのね、素直になれない部分ってなんか人にはあると思うから。まあまあ、それはね、わからんでもないけど。で、あと、新生 UWF 解散の時、宮戸の一言で解散に至る。
あ、そうな
の？これもどんな状況かというと、これもちょっと皆さんにちょっと聞いてみんなにジャッジしてほしいんですけど、
うん、
宮戸さんはね、ほんまはそういう役目になるはずじゃなかったんです。
うん、
あの第二次 UWF 解散するときに、
うん、
ワウワウがスポンサーになって、うん、テレビ局になって、 始めるっていう予定がもう組まれとったんですけど、
はい、
藤原組長は、SWS というか、メガネスーパーに引き抜かれようとしてたわけですね。だから、そこで、船木と鈴木と藤原はちょっともしかしてなんか揺れてるなっていうのになんかこう察知したみたいな前田がおって、で、なんかその、フロントも含めた、選手も含めた会議の時に、なんか変な空気になったんですって。で、もう一回選手だけで話し合いたいって前田が言い出したんですよ。で、前田は鈴木みのるだけはなんか嫌いやったんですって。なんか俺に対してなんか噛みついてくるっていうのがあって、みのるを発表したかったんですって。
はいはいはい。
で、だからその時は宮戸も前田には嫌われてるけど、宮戸はもう置いとこうという感覚での前田がいました。
はい、はい。
で、鈴木みのるにまず、ほんで、前田がね、こんな、尋問、なんか魔女裁判みたいなことするんですよ。俺が今から一人一人信用できるかできないかを聞いていく。
お
だから、それに答えろっていう。で、一人でも信用できないって言うんだったら、その時に解散だって言うんですよ。
あ、はいはい、
これ、前田もこれ、精神状態おかしだってるんですよね。その、第二次 UWF のそのやっぱ終わり時期も、ちょっとね、前田、もう部屋にね、一人で、体育座りの座ってる時があったっていうのはあるんですよ。もう鬱状態だと思います。
マジで
前実はね、親の愛にもすごい飢えてる描写もすごいあって、お父さんについて行ってるんですよ。親が離婚するときに。
で、
ほんまお母さんに、ね、ほんまお母さんについて行こうとしたんやけど、お父さんについて行って。で、お父さんは帰ってこない。はい、そんな状況で、で、なんかもう一人で何とかして食うていくみたいな、そんな、親の愛がないね、時代で。で、新日本プロレスにね、入って、試合して、ね、試合にね、お母さんが見に来てくれたんですって。
へ
その時にね、お母さんに対して、どのくつらつあげて俺に会えるんだよ、とか言ってしまったんで、ほんだらですね、そのお母さんが自殺未遂をします。はい。マンションから飛び降りられた。で、電線に、引っかかったか、こう、バウンドして、死ぬことはなかったんやけど、まあまあ、ちょっと、障害が残る状況で、で、そんな状況になって、で、前田すごいそれを後悔して、で、医療費をね、なんとか年収せなあかんって言ったときに、助けてくれた男が、新馬久志。なんです。新馬久志はそれぐらい、ちょっと財力も政治力もあったんですね。帰化するときに、前田明が帰化するときにも、新馬久志は、政治家に対して、お願いをするとか、そういう根回しとかもしてくれたり、でもそれでもできなかったんですけど、ちょっと犯罪者がいたから、近隣、親戚に犯罪者が多いので、できなかったっていうのがあったんやけど、でもそれぐらいの新馬久志はすごい男やったっていうこと、描写が書かれてました。
はい。はい、
で、まあ、ちょっと親の愛を知らない、そのね、愛に飢えた男やからこそ、なんていうの、そういう厳しいね、この新日道場で、いることはすごく居心地が良かったって前田は言ってるんですよ。そんな男なんですよ。だけど、そいつが、人の、なんていうの、疑心暗鬼に入ってるんですね。
うん。
そして一人で、膝を抱えて体育座りしてるという、そんな状況だったんです。だから、こんな魔女裁判みたいなことをしてしまったんだと僕は思ってます。はい。ほんで、それに対して、で、鈴木みのるは、なんて答えたかっていうと、俺は信用しますって言ったんですね。
ほうほう
ほう。イエスマンに言うんです。はい。 いや、でもね、実際そういうもんなんですよ、人って。ね、そういうもんやと思います。ね、そういう会議とか、そういうビジネスの場ではそういうもんじゃないですか。僕はそう思うんですよ。ね、
う
ん、そうでしょ、そうでしょ。
あ、すみません。
で、うん。だから、鈴木みのるは正常やったんですよね。
うん、うん。
ね、そうね。で、それ終わって、うん、ほんなら、宮戸ですよね。何人か行って宮戸、うん、宮戸が行った。ほんなら、宮戸は正論を突きつけるんですよ。
うん。
信じるか信じないかというより、こういうことすること自体がおかしいんじゃないですかって言っちゃったんですよね。
うん、
言っちゃった
んです。ごもっともや。
それはお前の何やろだろうとか、前田が言うて、
うんうん、
ほんだら信用できないんだったら、もう出て行けって言われて、うん、で、宮戸は出て行くんですね。うん、でそれで、で、安城も、安城、お前も宮戸と同じ考えだろう。お前いいよって言うて、会った時も、なんていうか、爽やかに会ったんだから、別れる時も爽やかに別れようよ、みたいな遺恨は残さないよっていうようなことで言って、別れたっていうエピソードがあります。うん、で、その後に、ほんだら、宮戸と安城が出て行った後に、
うん、
ほんだら、もう一人でももう信用できないっていうやつがいるんだったら、これはもう解散だなって言ったら、うん、鈴木みのるが、解散なんて、そんなことって言うて、なんかこう、それはないですよっていう、ちょっとなんかこう、悲しくなったよね。寂しくなったよね。なんかみんなでできないっていう気持ちになったんか知らんけど、なそういう気持ちになって、うん。一回解散。その会が解散という。
うん。
うん、すごいドラマが、ちょっと、僕映画にしてほしいっていうぐらい面白いんです。
お前ね、
その話ね。
うん。うん
で、結局それで、ほんまは、鈴木みのる排除したかった前田明のその作戦が、
うん、
宮戸によって、全部ご破産になっちゃったっていう、うん、で宮戸さんが永久戦犯みたいな状況になったっていうふうにみんな思ってる、
うんうんうん。
そういう被害者でもある宮戸さん。
はい。
うん、で、UWF インターで、良い面もいっぱいあったんですよ。やったことはね。
うんうん、
なんだっけ、トレジャーバービックとかの試合とかね、やって、すごい、UWF インターっていうのは、テレビ局がないにしても継続できた。
そうだね。
ね、2年間ぐらいはね、しっかりやれたっていうのはすごかったんですよ。
うんうんうんうん、
だけど、その中で、やっぱりヒクソン道場破りに至ってしまって、交渉に最初ホイスとヒクソンどっちにしようかって、でヒクソンホイスを倒してもヒクソンが出ているんじゃ最強にならないからっていうことでヒクソンにするんやけど、うん、で交渉開始するがなかなか乗ってこない、うん、ルールとかいっぱいなんか言ってきてね、でグレイシーは逃げていると煽ったけど動きはなかった、
うん、
なんもこう反応がなかったよね、
うん、
でそれでリング上でヒットマンを送り込む、で安城を送るよと、リップサービスだったかもしれないけど、うん、グレイシーは真に受けて、まあ根回しなしにしてしまったから、まあ、ちゃんとパイプをつないでから始めたらよかったのに、
うん、
まあ時間がなかったんかもしれないし、お金のね、面で。まあそういうことで、まあ現役者もガッタになってくれなくて、周りが煽って、そういう状況になってしまったと。で、うん、まあこれによって何が起きたかというと、あの当時プロレスラーがね、喧嘩で負けるっていうのはもうかなりのスキャンダルだったっていうのもあって、うん、U インター弱いってイメージつけられたっていうのもあったと思うんですよね。
うん、
まあ、幻想をぶち壊しっていうことはあったかもしれないし、
うんうんうん、
で、まあまあ、それで、なんかね、どうやらこの辺りが高田と宮戸はなんか、仲状態。まあ、安城に対しても高田は怒ってましたね。なんでそんなことをしたんだっていうような、酔っ払って行っちゃったんだみたいなことも言ってましたね。で、だけど、そこで安城は、まあ、高田に対してね、その、頭下げてでも、もう一回やり直していきたいみたいな感じをするんやけど、宮戸はせんかったのかなという感じでしょうかね。そんなん何も書いてないですよ。これ何も、 細かく書いてくれてないから、もう想像で話してます。で、ヒクソンとの交渉は結局打ち切りやね。だから、ヒクソンと交渉が続けれたら、これはユーインターでできた話やったのに、できなくて、で、もう結局最強路線をどこにもテーマを持っていくのがもう見つからなくなって、次のマッチメイクが、カードは作れない。自転車操業してる状態ですからね、もうすでにね。うん、始まった時からその状況ですから、滑ったら終わりなんです、U インターは。うん、で、エースの高田は、これまでその宮戸たちに、もう話し合い、カードの決定とかはもう宮戸に任せるということをやってたんやけど、ちょっと、なんかこれではちょっとやれないねっていう感じになって、で、もう宮戸もちょっとなんかそれ、ね、フロントの仕事はあんまりせんようになって、で、なんもうフロントは自由、安城とフロントでいろいろ決めるようになっていって、で、まあ、新日もなんかね、その当時、新日北朝鮮平和の祭典で、祝典で借金を大きく膨らますわけなんですけど、でその後、7月に高田が参院選。これは鈴木と、安城が持ってきた案件だったと思います。
へ
ぇ、に入っていくんですね。まあ、もうこんな流れを作ってしまったという点が要因の、嫌われる要因の一個ですね。で、もう一個最後の、宮戸さんの性格。本に書いてあったのが、高田をこう、なんでこんな状況の、高田さんを連れてきたんだとか言うんですよ。もう、その時には関わってないはずやのにね。俺がいたらこんなことにはさせなかったとか、なんか僕はなんかそれを読んでて、なんか他人に責任があるマインドがすごいある、強いような感じがして。
他責の人ってこと？
なんか本人には自覚ないんですよ、なんか。
お
う。だけど、最後に、今俺が何を言っても仕方がないがと言えば、それで済むと思ってるような文章なんです。僕はなんか、そこはちょっとあんまりね、好きにはなれんかったかなと思いました。個人的にね。でも人間らしさはあると思う。なんかこう。なんか僕もそういう弱いとこあるしっていう、そういう気はしました。でも最後にね、ちょっとね、それを起こさなきゃあかんか、もう、なんていうの、良いところもね、あげときます。良いところも。一個は、中学で新日道場を見学して、前田明に出会うっていうね、練習を始める、
それ
エピソードがあるんですよ。これはね、やっぱね、夢に、
いや、違う、それ。
やっぱ、夢に向かってね、ひたむきに走るね、こう、純粋な男だったんで、男なんですよ、今でも。で、大学入ってね、それでもまだその前田さんとの関係をね、つなげて、で、タイガージムへ行く、佐山悟のところへね。前田さんのつてでね、行く形なんですけど。格闘技に対する情熱はすごいんですよ。で、格闘技の選手としてのね、その、スペシャリストも頑張ったんやけど、まあ、そこはちょっと行けなかったが、研究心とか、学術体系化することとか、なんか、プロレスとレスリングのことについて、菊田さないと話す、YouTube があるんですけど、その中で、プロレスの技の中、技を出したときに、あれはレスリングの技でいう、あの技だねって言ったときに、いや、それは違うと。プロレスがあった上で、レスリング、アマチュアレスリングが始まったんだよって言うんですね。もともとプロの、その、格闘技があった上で、アマチュア競技っていうのは発生するもんなんだって言ってるんです。これ、ほんまっぽいんですよね。確かに考えてみそうなかもしれない。
それでなんか、まあ、プロレス好きなんでしょうね、宮戸って。
そうですね。なんか歴史を作ってる使命感とか、そういうものは、なんかすごく感じて、 で、田村にも、やっぱりこう、田村が、ね、田村もちょっと、なんていうの、ちょっと、すれた男というか、なんか、あるじゃないですか。
うん。
真剣勝負好きやし。うん、あ、好きというか、まあでも、ヤマケンチューブでちょっと、なんて言ってたか、ちょっと分かんない、う
ん。あんま真剣勝負してないよね。
そうそうそう。
リングスいったしね。
パンクラスのね、尾崎さんに、あの、パンクラスはこれだよ、全部って。だから、うん、全部これだよって言われた瞬間に、なんかあの、やっぱ行かへんかった。リングスに変えたって言ってたって言ってたから。まあまあ、まあだけど、そういうなんか、でも田村は、まあまあ強い方の部類に入るね、プロレスラーですから、うんうんうん、かなりね。で、桜庭もやっぱ、あの、宮戸さんのチャーハンとか、あの、料理にはやっぱ認めてるとこあるから。
違う、違う、さっき、レスリング違うやん、さっきから。
いや、そう、そう、そこあるし、そこ持ちるし、うん、なんか、でもなんか、なんか合うんやろな。慕ってる桜庭がおるのは確かやばって。う
ん。うん、なるほど。宮戸の作るチャーハンがうまいと。
だよね。
そう。でもその良いところの点で2番が料理がうまい。ちゃんことチャーハンがうまいっていう、これは確か。だから僕が今日ここで言いたいのは、あの、うん、宮戸さんのお店に行ってあげましょうねっていう。
ああ。
そうだね。そうだ、そうそう。宣言ですよ。
予約制やからね、予約制。
そうそうそう。だからあの、何やったっけ、あの、奈良プロのところにあの、クリックのやつ、あれ、書いといてあげてくださいね。リンク書いといてあげてくださいね。お願いしますね。
はい。いやこれでも、訴訟大丈夫かな。
訴訟大丈夫かな。大丈夫やね。大丈夫。
そう。大丈夫。もう、ダラプロは宮戸さんを応援してます。
ね、応援してる。よかった、よかった。よかった。
じゃあ、そんな感じで、みんなで行きましょう。
行きましょう。
それでいいんだ。
はい。ダラプロ。サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけで、あゆむくんがニワトクのご飯食べに行く話を長々としてくれました。
そうですね。
これ どう思いました？皆さんは どう感じたんですか？このあの僕がこう一応情報を全部並べてみましたけど、
うんうんうん、
なんかね、個人的にはね、
はい、そのどんな宮戸さんどんな風に感じました？
宮戸安城と高田ってすごいもうがっちりやと思ってたんですよ、うん、
はいはいはい。
全然違うなって思ったな。
あー、でも高田がもう圧倒的カリスマですよ、
うん、
前田明を強いっていう人はいなくって、うん、前田明は力で無理やりやるだけやと、体がでかいだけやと。高田はうまいし強い、体力もあると。
なんかあの高田ってさ、プロレスラーとしては花があるけど、
うん、
としてはそのバックボーン全然ないやん、あの人。
そうですね。
野球やんね。
野球。
そうそうそう。だから、実際、ユーインターってどうなのってずっと思っててんけど、そうじゃん、
うん
うん。うん。ナチュラルに強い人やねんね、そしたら。
強いと思います。はい。マジでヒクソン、こかしたもん。
ね、なんか
そこ。おーって思いましたよ。
ほんと。体重差はあるんじゃないの、それ。
そんなに、いや、むしろ高田の方がちっちゃく見えたもん。
マジ？それは幻想でヒクソンがでかく見えたとかじゃなくて。
いや、かもしれないけど。プレッシャーで食べてなかったかもしれない。
この過去の動画を見直すってすごいいいことやんね。
あ、そうですね。はいはい、はい、ね。
すごいなと思ったわ、
うん。
また見てみよう。
はい。
うん。
まあそんな、この話面白いと思ったら、ぜひ、あの、感想を送っていただいたら、エピソード、次なんぼ？
エピソード、いやもうちょっと、エピソードどうしようか、ちょっと僕怖くてね、宮戸さんが怖くて。
まああの、調子に乗ったらまたエピソード1、2、3と続いていくんで。
そうですね。はい。
はい。まあそんなわけで、あの、ドラプロはまたドラドラやりますし、来週はドラプロかな、うん、
来週のね、ドロプロはね、きっと面白いよ。
へぇ。
本当に。
へぇ。
はい、っていうか、今日、出てること、 一個も触れてくれないですよね。
もう最初
そんなやりとり、もうそんな やつはないんですか、もう別にいいですか。どっちが面白いんでしょうね、こうギャラクトに出させてもらうの。
ドルフィン来てるんや。
え、
これでいい、ドルフィン来てくれてるんや。
いや、もうエンディングだし、ね、これ
エンディング、
エンディング、明日か明後日、夜一人でプロレス見ながら酒飲んでベロベロになって撮ってみようかなって、一人でスイドルプロを来週ね、お届けしようと思うんで、はい、
あのベタに録音ボタン押すの忘れて。
いや、ほんとね、確実にそういうことが起きますからね、はい、自分でシラフで撮ったのに先週撮ってたとかね、っていうことありましたからね。週を間違えたとかもあったしね、モンキーさんに送ってあるよって言われたし。
楽しみにしておりますので、
来週楽しいから、ほんと、
はい、はいはいはい、はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
アユムと
ドルフィンでした。
はい、次の試合も乞うご期待、
来週お楽しみ。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。